皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはレンタルドレス入江代表、入江理恵さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、限られたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはレンタルドレス入江代表、入江理恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではレンタルドレス入江、こちらのご紹介からお願いいたします。
はい。岡崎市中町で主にブライダルがメインで、二次会ドレス、ゲストドレス、パーティードレスの、レンタルをさせてもらっています。入江と申します。
はい、ありがとうございます。で、レンタルドレス、いわゆる貸し衣装っていうとね、はい、こう和風、和装も入るんですが、入江さんのところは洋装オンリーという。
そうです。
はい。年代的にはどうですか？よくね、今、七五三とかで子供さんのドレスっていうのも取り扱うところもあるって聞くんですが。
はい。はい、そうですね。小さいお子様も少しあるんですが、まあ、メインがどうしても結婚式のお呼ばれと、二次会の花嫁様が、まあ、メインにはなって、ますね。
結婚式にゲストとしてね、行かれる方たちも、そうですね、ドレスをこうね、せっかくの機会だから、身につけたいわ、そうですね、って方たちにね、
はい、
提供してらっしゃるということなんですね。はい、最近はあれですよね、成人式なんかでも皆さんね、和装も洋装もっていう、はい、こと多いじゃないですか。
そうなんですよ。もう、てんやわんやですが、皆さんこう、ドレスアップ、一生に一度の成人式、結婚式、どういうふうにドレスアップをしていいかわからないっていう方も多いので、やっぱりそういう方たちのためにトータルでコーディネートをさせてもらってますね。
お洋服のレンタルということではありますが、はい、皆さんね、せっかくドレスアップするなら人とは被りたくないわとか、
そうですね。
ね、ちょっと個性出したいわとか、
はい、
そういうリクエストも多いんじゃないですか？
多いです。ものすごく多いので、はい。なのでもう、とにかくマンツーマンで、その方と親身にこう、寄り添って、一番喜んでもらえるコーディネートですね。はい、お提案させてもらってますね。
同年代の方が、まあ、どうしても結婚式だと多いのかなって思うんですけれども、はいはい、あなたそれ、私もそれが良かった、みたいなことはないですか？
あります。あるので、なるべくこう、被らないように、配慮するようにはしてるんですけども、はい。
多様な、お好みや、リクエストにお答えするためのドレスラインナップっていうのはどういうところから？
あ、そうですね。一応、まあ、日本だけではなく、普段から韓国の方へ行って、最新の、まあ、ドレスだったり、アクセサリーだったりを、自分から仕入れに行ってます。はい。
じゃあ、今のトレンド、ね、そのドレスを必要とされる方々の年代の、こう、トレンドを、いち早くキャッチして、
そうですね。
それに即したものを仕入れに行かれる、ということなんですね。
はい、そうです。はい。
まあ、ただとは言いながら、そのドレスを必要とされる方の年代も結構幅広くなってるっていうふうに伺いましたが。はい、
そうですね。幅広いですね。10代、20代、30代、40代、もちろんですね。なので、まあ、その方々に合わせた、今、一番旬なデザインを、仕入れるようには、はい、してるつもりですね。
ブライダル、まあ、ここが中心で、ということはおっしゃってるんですが、はい、ね、コンテストに出られる方たちの衣装もね、ミスコンとかミセスコンですか、提供してらっしゃるって伺いましたが。
はい、そうなんです。はい、ものすごくプレッシャーなんですけども、私が担当させてもらってる方がグランプリを、去年の秋ですね、 取った方がいるんですけども、ものすごい反響がありまして、うん、で東京の人たちからオファーが今増えてる状態でして、まあおかげさまでちょっと東京に行く回数が今増えてるんですけども
いや、お話だけ伺っていると、はい、ドレスのレンタルってそこまでのね、はい、守備範囲なのっていう感じで、
はい、
ちょっと驚くんですが、
そうなんですよね、うん、もうなんかこうやっぱり自分自身が他の衣装屋さんと同じことをしていてもダメな時代だと思ってるので、自分にしかできないことっていうことで、うんうん、もともと海外が大好きなので、もうもっと海外に行って新しいものを日本に取り入れたいなっていう、あとは日本の文化、日本の 和ドレスを世界に発信したいっていうのも、今後のことですけども、ちょっとその辺も今勉強してる段階で、はい、和ドレスですね。
和ドレスですね、はい、だからドレスというふうな総称にはなってますが、
はい、
そのデザインですとかテイストはもう本当にワールドワイドで世界幅広くということですね。
そうですね、
いろんな方がね、はい、入江さんのところにドレスをね仮に見えると思うんですが、
はい、
それぞれのこの新シーンで必要になるドレスってね、はい、変わってくるのかなっていうふうに、はい、思うんですけれども、最近はどうですか、こうドレスを借りに来るときにどんなパターンが多いです？
そうですね、ご家族で特にお母さんと、娘さんですね、親子で一緒に一度のドレスをっていう方もすごく増えてますね、はい、
お客様がそのドレスを使われるシーンを思い浮かべながら、
そうですね、
そういうところだったらこういうものがというのが入江さんの中にこうわーってあるわけですね。
そうですね、
まあゲストとして行かれる方は、はい、とりあえずその主人公ですね。
そうですね、
花嫁さんが結婚式の時には、まあ、例えばねこう和装であったり、
はい、
ね、本当に純白のウェディングドレスを着られたり、その後で二次会ではもう少し華やかにというか、はい、可愛らしくというか、
はい、アレンジですね、うん、やっぱり、うんうんうん、二次会はもうお友達がメインなパーティーですので、友達受けするドレスっていうことでまた、提案させてもらってます、はい、二次会は動きやすさですね、
動きやすさ、
動きたいんですね、お嫁さんが、うん、結婚式ではおとなしくしてたんですけど、二次会は、来てくださったお客様とこう一緒に楽しみたいっていう方が多いので、なるべくドレスは軽くて動きやすくて、っていうデザインですかね、はい、
でありながら主人公であるというね、
そうですね、
ことがはっきりと分かるものじゃなきゃダメですもんね。
そうなんです、あとはもう本当に今情報社会なので、流行りものですね、はい、ものすごく皆さん調べてきますので、それに合ったデザインと小物もですね、はい、アクセサリーも全てトータルで、
でその上に入江さんのところではネイルのねサービスもあるというふうに伺いました、
はい、
これがね他のやはりレンタルドレスのお店ではやってないところですよね。
そうですね、はい、もうネイルもドレスとセットという形で、ドレスが決まったら、まあ、それに合わせて一緒に一度のまたネイルですね、写真にも残りますし、普段のネイルとはまた違った大切なネイルなので、やっぱりその辺も完全オーダーメイドでお作りしてますね、
はい、ありがとうございます、はい、それではここでリクエスト曲いただきたいと思います、
はい、
曲のご紹介お願いします、はい、
映画美女と野獣からアリアナ・グランデ&ジョン・レジェンドビューティー&ビーストです。
今週のゲストはレンタルドレス入江代表入江理恵さんです。引き続き入江さんにお話を伺っていきたいと思います。入江さんは岡崎出身ということで、はい、今中町でお店の方やってらっしゃるということなんですが、
はい、
ご自身のご出身も中町の近くということですか？
そうですね、はい。うん、
ということは、小学校は、
はい、根石小学校になりますね、
うん、
はい、
お小さい頃のご自身振り返った時に、はい、どういう子供だったなって思います？
そうですね、まあ、小さい頃は、まあ、長女だったので、やっぱお姉ちゃんだから、何でもお姉ちゃんだからっていう育てられ方といいますか、まあ、自分がしっかりしなきゃいけないっていう感じですかね、はい、 ただ容量が悪かったんで、うん、いつも怒られてましたけど。
で、そして電子小学校に通いながら、小学校時代なんかこう印象に残ってる遊びとかあります？
そうですね、やっぱり今も女性相手のお仕事なんですけど、やっぱり女友達がもう本当にいつも一緒にいて、うん、小学生ですけどやっぱり常に女の子とするんで、なんか遊んでた記憶はいっぱいありますね。はい。
そして高山中学ですか。
あ、そうですね。
中学に進学をされて、
はい。
で、岡崎の中学だったらまず間違いなく部活はやってらっしゃるだろうと。
やってましたね。
ちなみに何の部活をやってらっしゃったんですか。
はい、私は新体操。
新体操をね、はい、やってらっしゃったんですね。
そうですね。
はい、これやろうかなと思ったきっかけが何かあるんですか。
それも本当に仲良しの友達と何も考えずノリで入ろうか的な感じですよね。はい。
友達と過ごすのが何よりも楽しいというのがね、中学女子のあるあるですもんね。
はい、そうなんです。だから自分の意見よりも友達と一緒ならいいやっていう、もう本当に軽い気持ちで。はい。
そんな中学時代を過ごして、はい、そして高校進学となるわけですが、はい、高校進学されるときにはちょっといろいろ考えられたことがあると。はい、
そうですね、うん。やっぱりもう、まず高校で、そんな得意ではないんですが、やっぱり英語が好きだったので、はい、英語に特化した高校ということで、まあ、入学式の日からまず教室に日本語禁止マークがいっぱい貼ってあったっていう。あとは担任の先生が外国人だったっていう、うん、もうそこからどんな生活が始まるんだろうっていう不安もありましたし、楽しみもすごくあって、今思えばもう今の原点はあそこなのかなって思いますね。はい。
自らその英語を生かしたね、仕事を将来的にするために、
はい、
英語の勉強に特化した高校生活。
はい。
留学もされたんですよね。
そうですね。はい。初めての、うん、はい、ホームステイですね。はい。
それはどちら行かれたんですか？
カナダのバンクーバーですね。
気候のとてもいいところだって。
そうですね。
伺いますけどね。
はい。
どれくらいの期間行ってらっしゃったんですか？
初めてですが、2ヶ月。はい。
どうでした？親元を離れるのも初めてですよね。
そうですよね。
うんで、それがいきなり海外で。
ですよね。
はい。それまで海外に行かれたことは
全くなかったです。
全くの異文化の中での生活はどうでしたか？
はい、そうですね。いいこともあれば悪いこともあるし、うんうん、やっぱりすごく自分でいろいろ考えて動かないといけないっていうね。やっぱりホストファミリーの方ももちろん日本語喋らないので、うんうんうん、とにかく伝わる言葉ですね、ジェスチャーだったりで、やっぱりそういう、なんですかね、会話ですよね。
うんうんうん、
で、すごく苦労しましたよね。はい。
これよくね、日本でホームステイを受け入れたことのある方からお聞きすると、
はい、
日本はね、ホームステイで受け入れるときに、そういったね、いらっしゃる方たちをお客様として、
そうなんですよ。
ね、捉えて、こちらが一生懸命このね、相手の言語を理解しようとしてしまうっていう、聞くんですが、
は
い、
全くですよ、向こうは。
あ、やはりそうなんですね。
はい、もう、向こうの生活に合わせなさいっていうことですよね。だからもう、お客様じゃないので、ええ、何でも自分でやりなさい。
ね、それまではね、お母様にいろいろしていただいた
そうなんですよ、ね、
っていうね、そういう学生生活を送ってきて仲がいきなりね、はい、何もかも自分で、しかも言葉の通じないところで。
そうなんです。
まあ、ただ、そんな経験が入江さんにとっては楽しかったってことですかね。
楽しかったですね。もう帰るのが嫌で嫌で、
ええ、
もうずっともう、一生住んでもいいっていうぐらい、日本に帰るのが嫌だっていう思い出があります。
ねえ、やはりそれがこの海外が好きだって思った原点なんですね。
はい、そうですね。はい。
そして高校を卒業するにあたっては、この海外が好きというところから、お仕事を選ばれたんですね、はい。
そうなんです。もうそこがきっかけで、旅行会社の専門学校へ行き、旅行会社の方に就職して、
うん、
今のブライダーとは全く関係がないんですけども、もともとは旅行会社で働いてました。
うん、ね、そういった旅行会社で、はい、まあ、ただ、天井とか行かれたわけではなくて、地上勤務という、
そうですね。
内勤をされてたってことなんですが、
はい、
でそこからブライダルへの大きな転換ですけれども、はい、それは何が、
やっぱり自分の結婚式の時に、うん、私の担当をしてくださった あの美容師の先生が見えまして、本当によくしていただいたので、その方のもとで修行がしたいなっていうのがきっかけですね。で、まあ、初めてブライダルの世界に入りまして、
ご自身の体験からこれって素敵な仕事だわっていうふうに思われたんですね。
そうですね、
でそこからまた一から修行の身という、
そうなんです。なかなか大変でしたけども、
ね、しかも結婚されてからのことですよね、
ですよね。
でブライダルの中にはさまざまな分野あると思うんですが、レンタルドレスというところに着目をしてご自身で起業されようと思ったのは何がきっかけがあるんですか？
そうですね、やっぱりあの現場式場の中でずっとあのお仕事させてもらってた時に、ドレスに対するお嫁さんのその思いはもう本当にあのすごくちょっと言葉では言えないぐらいこう思いが、選ぶときにすごく思いが強いので、やっぱりそういった部分で自分が今後のね、これから結婚するお嫁さんたちのために、何かできることがあればなっていうことで、で、そうですね、もうドレスにとことん、こだわって今があるっていう感じですかね。
で、そういった入江さんの思いもね、皆さんに伝わって、今は本当に口コミとか、ね、いろんな形で入江さんにドレスを選んでいただきたいというね、お客様も多いっていうふうに伺ってます。
はい、ありがたいことに。
ドレスをレンタルするというよりはもうね、スタイリストですよね。
そうですね。気づけば。
ね、ドレスのスタイリストという、まあそういうポジショニングがね、だんだん確立しつつあるのかなと思いますが、それではここで2曲目のリクエストをお願いいたします。
はい。ミーシャのエブリシングです。
今週のゲストはレンタルドレス入江、代表入江理恵さんです。それでは入江さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
あ、はい。できることなら、大好きな海外の方へ行って、そうですね、何かこう、お役に立てることがあればと思って、あの、夢として、叶えればいいなと思ってます。
具体的にはこの、行きたい海外、場所はあるんですか？
ニューヨークですね。
ニューヨークに行って、今こう、お役に立てるようなことって言うと、やはりこのファッション的なことでしょうか？
できれば。日本の和を取り入れた、ちょっとこう、そうですね。ちょっと変わったデザインのドレスショーみたいな、できたらいいなと思いますね。
ね、ニューヨーカーの方々に、こう和のね、和を入れたドレスの美しさを知っていただきたいという、そんな架け橋になれたらいいなっていうことでしょうか。
そうですね。
ぜひね、そんな日が来るのを私も楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のゲストはレンタルドレス入江代表入江理恵さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは入江さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。アリアナ・グランデとジョン・レジェンドで美女と野獣です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。